それでは3名の、御言葉からお話をしていきたいと思います。もう時間が過ぎておりますので、いつもはですね40分ぐらいお話をするんですが、今日は10分ぐらいでまとめたいというふうに思います。これピリピ人の手紙からお話をしたいと思いますが、皆さん本当にお祈りありがとうございました。非常に祝福される時を持ちましたが、今回白馬に行った時に一つの願いがありました。それは何かというとですね、さっきから出ます喜びということが願いだったんですね。で、神様を礼拝するときに本当に喜びがこう礼拝の方に溢れてほしい。で、喜びはいつもあるんですが、どんな時でも喜びが溢れてくるようなそういう礼拝が願いだったんですね。で、今回白馬に行きまして賛美をしたときに、一番最初の天日トドックス賛美というリフレインから入ったんですけど、こう手を挙げた瞬間にですね、本当にね、こうね、まっすぐイエス様に心が向いたんですね。ちょっとあれは不思議でしたけども。そして、こう手を挙げた瞬間にですね、なんか他のものがすべてこうもう問題でなくなったんですね。見えてないんです。見えてるんだけど問題じゃなかったんですね。そして、本当に神様に向かって礼拝をしたんですね。そしたら内側から喜びが溢れてきたんですよね。だから自分でわかりました。うわー、いい笑顔で賛美してるなってね。でもそれは何て言うかね、こう本当にそれが嬉しかったですよね。こう作ってるんじゃない。内側から喜びが溢れてくるから笑顔が出てくるっていうね。で、これがこれから礼拝の旅ごとに溢れてくることを私は願っております。主は導いてくださると思うんですね。で、今開きましたピリピ人への手紙というのはですね、ピリピリして読むところではなくて、これはですね、ピリピってのは地名です。マケドニアの叫びと言いますけれども、マケドニア地方の植民都市で一番繁栄したところでした。ヨーロッパで、福音はヨーロッパ周りで来ましたけれども、その一番最初にヨーロッパで救われた教会が建てられたのがピリピなんですね。で、このピリピ人の手紙というのはパウロが書いたんですけれども、パウロはどこで書いたかというと、獄中で書いたんですね。いろんな説があります。エペソの獄中とかね、いろんな説があります。おそらくローマだったろうと言われています。でもどこであったかはともかくも、獄中であったことだけは確かなんです。パウロは使徒職だったんですが、獄中で福音を語れないでし、彼は不自由だったわけです。獄中に入れられたわけですね。でもそのパウロが、ピリピという繁栄した町に住んでいるクリスチャンたちに向かって、喜びなさいっていうことを、ね、喜びなさいっていうことを繰り返し書いて、喜びの書簡と言われてるんですね、これの手紙はね。で、つまりこの聖書の、このピリピ書の中には4章しかありませんが、喜びということが何回も出てきます。で、彼が言った喜びというのは、美味しいものを食べて、嬉しくなる喜びとはちょっと違う。素敵な服を着て、Forever 21でなんか気に入った服を着て、歩ける喜びともとちょっと違う。好きな人ができてウキウキする喜びともちょっと違うんですね。自分の願いが叶って、例えばチャンピオンになって優勝したから受ける喜びともちょっと違うわけですね。パウロが持っていた喜びというのは、その使徒なのに獄中に入れられて自分の使徒職が果たせないでいる。その中でも、その獄中の中で溢れてくる喜び。これは状況に左右されない喜びです。内側から溢れてくる喜びなんです。で、皆さんそれを持ってますか？もしこれを持っていたら私たちは人生の勝利者に必ずなります。で、パウロはその喜びを持っていたので、フィリピンの教会の人たちに喜びなさいよ、喜びなさいよっていうことを繰り返していったわけでありますね。それはこの手紙なんですね。で、イエス様を信じたとき私の内側に与えられる喜びは本来これなんです。でもイエス様を信じていてクリスチャンであっても、私たちがイエス様から目を離れてしまって、この地上の事柄に心を奪われてしまったとき、例えば白馬賛美大会で、なんでうちが11位で1位じゃないんだとかですね。なんで、ゴッドファイヤーが1位じゃなくて5位なんだとかね。そういうことになってくるとですね、これはですね、喜びはなくなるんです。私たちは地上のことに心を奪われて、そういうことに目が向いていくと、私たちは神がくださってる、せっかく与えられているものを失っていくわけですね。なくなるわけじゃないですね。自分でそれから目をそらしてるわけですね。でも私たちがイエス・キリストに目を向け始めるとき、そして御言葉と共に歩み始めるとき、私の内側にこの喜びは溢れてくるんですね、これはね。私たちを、私のことを、あなたのことを、命をかけて愛しかさったイエス・キリストが一緒にいるって分かるとき、私たちは怖いものから解放されます。本当に喜びが溢れてきます。これは作れるものではありません。で、その喜びの中に生きなさいってことを、パウロはピリピの人たちに言ったわけですね。彼自身がそれを体験していたので。そのことをこれからね、しばらく何週間にわたって学んでいきますので、それをぜひ覚えてほしいと思います。で、具体的にしますね、一節。イエス・キリストにのしもべ、キリストイエスのしもべであるパウロとテモテから、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち、また監督と執事たちへ。一節と二節は挨拶なんですが、まず、差出人と宛名が書かれます。差出人はパウロとテモテです。 まあ、パウロは書いたんですが、テモテは、一緒に働いた、まあ、パウロの弟子みたいな人なんですけど、ね、一緒にやった。だからテモテも書いてあるんですね。ピリピの教会を作るにあたって。面白いのは、パウロは自分のことをどう紹介してるか。キリストイエスのしもべって言ってるんですね。しもべっていうのはですね、ギリシャ語でズーロスって言いますね。他にも、もう一つあるんですけど、言葉、ここではそっちが使われてます。で、それは、奴隷って意味です。で、皆さん、奴隷っていう言葉を聞いたらどんなイメージ持ってます？奴隷っていうの。奴隷っていうのは日本語の場合は普通なんとなく暗い陰湿なイメージがありませんか？奴隷っていう言葉はね、日本の場合はね。でも、キリストイエスのしもべってことはキリストイエスの奴隷だってことなんですね。で、普通こう言うとなんか悪いイメージを持つと思うんですけど、キリストイエスのしもべ奴隷ってのはどういうことだったら、もうキリストイエスのものってことです。だからキリストイエスの自由にされる。キリストイエスの思うままになるってことなんですね。だから奴隷のものなんですね。でも皆さんね、キリストイエスのしもべって言うと、キリストイエスのもので、キリストイエスの自由になってしまうわけですけども、そしたら不自由じゃないかと思うかもしれない。これは惑わしです。もし私たちがキリストイエスのしもべでないならば、自由なんでしょうか？ほとんどの人は、実は何かに縛られています。人の目だったり、人の判断だったり、人の評価だったり、いろんなことに縛られています。で、よく伝道するとね、最近はですけど、私も昔学生時代伝道するとね、自分は飲まないけどね、酒場に行かないと日本人は本音を吐かないから、まあね、ちょっと付き合いがあって行ったりしてね、まあ、そういう酒場でさえ伝道してたんです。私は飲まないでね、ひたすらお水と、ホッケとかね、冷やしトマトとか食べながら、ひたすら食べながら伝道したんですけど、必ず言われるんですね、お前は酒も飲めないし、タバコも吸えないの不自由じゃないかって言うけどね、全然不自由じゃありません。だから私いつも言ったんですね。いや、お酒飲まないと本音語れないんでしょって。ね。まあ、別にお酒飲んでも飲んでもある方はお酒飲まないと生きてられない人もいるわけですね。でこの場合は、まあ、アルジュの場合はそうですけど、お酒飲まないと、あるいは本音を語れない。お酒飲まないと何かをできないとしたら、お酒なしにやっていけないわけだから、お酒に縛られてるわけです。タバコを吸わないと落ち着きが解けない。例えば、桑岡さんはですね、今、タラミの牧者って桑岡さんは、1日に、120分、ね、5、6箱吸ってたと言いますからね。ね。毎日超ハードな営業マンで、営業ウーマンが、ものすごい業績上げてたわけですね。で、お金はベラボリ持ってましたけど、もういつも心がイライラして落ち着かなかったわけですね。子供のために真剣だったんですね。ね、離婚した後、一人の息子を育てるために猛烈に働きました。で、営業トップです。でも、タバコを吸わないでは落ち着けなかったんですね。タバコなしでは生きていけなかった。これタバコに縛られた。これ分かりやすいから言っただけで、そうじゃなくても皆さん、あるじゃありませんか？何かに縛られてるって。誰かの目に縛られてる。誰かの評価に縛られてる。いや、私は何も縛られてないって言うけど、自分に縛られてるんです。自分に縛られてるんです。でも、イエス・キリストの奴隷になると私たちは、自由になるんです。本当の自由になるんです。私たちは人の評価や、人の判断や、自分の判断評価からさえも自由になって、本当に私のために命をかけて愛してくださった。命までくださったイエス・キリストが私と共にいるので自由になるんです。で、だからこの方の奴隷、この方の言われるままに行きたい。それは何か言ったら、祭殿以外なさらない方だからですね。で、ジャック・スミスというアメリカの牧師がいます。カルバリー・チャペルという教会で、全米で最も多くの教会が生まれた教会で、一般の新聞が面白いことをしたんですね。アメリカの教会って結構スキャンダルがあるんですけども、十数年前ね、この30年間でアメリカで最もスキャンダルがなかった教会、トップになったのがカルバリーチャペルなんです。これは全米で最も多くの教会を生み出した教会なんです。その教会の牧師はチャック・スミスっていうお腹が出てですね、ちょっと太っててですね、頭はげてる。医学部に行ってたんだけど、辞めて牧師になった人です。で、ものすごく英語が綺麗なんです。でゆっくり話すんです。私でもわかるような英語で話すけどね。God, aid, love. こういう感じなんですね。説教が、ね。その方がね、日本に来て話説教したんです。なんて言ったかって。パウロは自分のことをキリストイエスのしもべと言いました。私も自分のことを紹介するとき、イエス・キリストのしもべって、これで十分です。あとは何もいりませんって。他は何にもいらない。キリストのしもべって。もうこれに勝る言葉がない。って言って、もう本当にね、ちょっと表現できない。もうニコーって笑ってね、その笑顔を見てるだけでこっちまで嬉しくなるぐらい、本当に嬉しそうにニコーって笑っていったんですね。キリストのしもべ。私はキリストのしもべですって。本当にそうに言ったんです。私その時にね、本当にキリストのしもべになるって素晴らしいなって思ったんですよね。私もそういう笑顔で言えるようになりたい。ね。で、何かというとですね、キリストのしもべっていうのは、実は他の全てから自由になるんです。 本当にイエス様の証言になるという私たちは、私たちを愛してくださった方の言葉によって生き、その人と共に歩めになるわけですね。パウロはそう言った。そして、相手に向かっては、時間がないからね、ちょっとすいません、駆け足になりますけど、そして、ピリピにいるキリストイエスにあるすべての生徒たち。生徒というとですね、なんかね、英語ではセイントです。スチューデンツじゃありませんね。セイント。生徒ですけども、これは、特別なクリスチャンのことを言ってんじゃなくて、イエス様を信じた人はすべてです。なんか生徒で言うと、立派な生徒。立派な生徒ってのはなんかこう、立派な人をイメージする人多いんですけども、殉教者とかね。そうじゃありません。クリスチャンっていうのは、イエス様を信じた人はすべてが生徒です。大事なことなんですけども、人間はみんな罪を持っています。小さい赤ちゃんから大人に至るまで。人の目に立派に見える人か人から明らかに罪深い人まで。みんな罪があります。で、それをイエス・キリストは身代わりになって十字架で、その罪がもたらす罰、呪い、裁き、全部を引き受けました。だからね、十字架はいつも言うようにかっこよくありません。十字架は世界で最も惨めです。それは私の代わりにそれを引き受けたからですね。そして死んでくださったわけですね。でその時に私たちはそれを信じると、悔い改めたら許されるわけですね。で大事なことがあって、その時何かというと、許しっていうのは、真っ白になることではなくて、私たちは、汚いままなんだけど、真っ白の着せられることなのです。イエス様死にたら罪がなくなるかってなくなりません。むしろ、イエス様死にてしばらくは自分の罪に苛まれたりします。今まで平気できたことはできなくなります。長崎はね、路面電車と JR しかないからあれですけど、都会にいますとですね、私鉄とか JR とかいろいろあってですね、変な話ですよね、着せるっていうのがあるんです。定期を持ってますと、安いチケット、切符を買って、定期のところで降りると、ある期間はもう無賃乗車するわけですね。まあ、悲しいけど、世の中では、まあ、普通にやってます。で、クリスチャンになる前はそういうことを普通できた人はいくらでもいますけど、クリスチャンになると誰に言われるわけでもないのに、なんかそういうことができなくなったりするわけですね。これ、罪の自覚が芽生えてくるわけです。で、今まで平気で、こういろんな悪いことをできたり、人に言ってたことが、これできなくなってきたりするわけですね。これ、罪に目覚め始めるからです。でも、じゃあ目覚めたら、本当にできないかというと、目覚めてもやってしまったりするわけですね。これは罪なんですね。で、許されるってことはそれがなくなるってことじゃないですね。なくなるんじゃなくて、罪があるけど、清められるわけですね。でさっき子供たちがね、踊ってくれましたけど、子供たちは下にですね、例えば汚れた服を着たとします。それでも真っ白な服を着てるとどうなるかというと、外から見たら白く見えるわけですね。で、ここなんですね。だから、これ何かというと、生徒っていうのはイエス様を信じた人たちはみんなキリストの着物を着せられたので白くなってるわけですね。だから生徒なわけですね。これを覚えてください。立派な行いができたからってことじゃないんですね。そしてその監督っていうのはこれは長老っていうふうに訳せる言葉ですけど、まあ、今では牧師です。で、執事っていうのは役員のようなものですけども、奉仕者ですね。だからピリピの教会の人たちに言ったわけです。で、2節、どうか私の父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方にありますように。二つのことを言ってますね。恵みと平安、ね、これで終わりますからね。もうちょっとだけ辛抱してくださいね。恵みと平安で、この恵みと平安がありますように言ってますけど、恵みってのは何かというと、本来受ける価値のない人が受けられるものを恵みと言います。だから、例えば仕事をしている場合は報酬なんですね。だから一生懸命頑張って勉強してある結果を残したらその成績をいただけるわけです。一生懸命仕事をしてそのしたらそれに対してサラリーがいただけるわけです。これ報酬です。恵みってのはそうじゃないですね。何の働きもしてないのに、例えばもらう。あるいは全然結果が悪かったのに、良い結果をもらう、成績をもらう。これはこの場合恵みです。本来受ける価値がない、受けれないものを受けれるのが恵みなんですね。で、面白いってパウロはですね、ピリピの人たちに頑張れよって言ったんじゃないですよ。恵みがあるようにって言ったんです。これすごく大事なことなんです。キリストイエスにある恵みがあるように、神様の恵みがあなたに注がれて、あなたが自分は受けるにふさわしくないものをたくさん神からもらえるように。あなたが頑張ったから何かを受け取るんじゃなくて、一生懸命やったから何かをするんじゃなくて、本当に神様の恵みがたくさんあなたに溢れて、その神様の恵みの中で生かされるようにって言ったんですね。北風と太陽の話を皆さん知ってますか？ね、ある旅人が服をね、ね、風がぴよぴよ吹いてきて脱がせようとするけど脱がせなかったけど、太陽が照ったら思わず脱いだって。で、人は、神様の愛をたくさん受けて、神の恵みをたくさん受けますと変われるんです。でも頑張って頑張って何とかしようと頑張ると、あるところまではできるんですが、あるところを超えたら今度は逆に弾けちゃう、弾けちゃうってのはね、もうできなくなるんですね。で、クリスチャンになっても自分で何とかしよう、自分で何とかしよう、自分で何とかしようとしてる人は、あるところまではできるんですが、あるところを超えたらもうダメだって言って投げ出してしまったり、自暴自棄になったり、 人を裁いたりし始めます。でもパウロはそんなこと言ってない。頑張れよとか言ってないですね。恵みがあるようにって。あなたが本来受けられない祝福をたくさん受けられますようにって言ったわけですね。で、その恵みがあるならば、あなたは神様の喜びの中を生きれるって言ったわけですね。で、皆さん、自分に関してもね、人に関してもね、この神の恵みがあるようにっていう祈りを自分に対しても人に対してもしてほしいのです。あなたの愛する人のために神の恵みが注がれるようにってね。でも一つ、その恵みの結果として平安があるようになんですね。で、この平安っていうのはですね、平和と訳せる言葉ですけれども、ある有名な画家が絵を描きました。平安って、どんな絵だと思います？平安っていうと普通はですね、ひねもすのたりのたりかなっていうね、こう、春の海かなんかにですね、穏やかな海にですね、ゆったりとなんか船で寝てるような人をイメージすると思うんですけど、その人の絵はそうじゃなかったんです。ものすごい嵐の海に船がこんななってるんですね。でしかもそれが一人しかその船にない、すごい孤独なんです。だけどその人の顔がものすごく穏やかなんですね。そしてテーマが平安って書いてあったんです。私はね、この人は神髄をついてる画家だと思います。美味しいものを食べられるから平安。ポケットのお金がいっぱいあるから平安。ね、向こう10年間これだけ貯金があれば大丈夫ってるから平安。でももし東日本大震災の津波がもしやってきたら、一瞬にして消えていきます。そしたら不安と恐怖になるんでしょうか。大子さんが名取市に住んでおります。ダンビアという国っていう、個人で行ってる人なんですけど、今日本に帰国してて、3月11日名取市にいました。避難所で生活をしていますね。もうすぐダンビアに戻りますけど。彼女は2日後にさっき話がありましたけど、その津波で襲われたうちに2日後に行ったわけです。まだ遺体は処分されてませんでした。目を見開いたまま死んでる人、子供と抱きかかえて死んでる人、いっぱい遺体があったわけです。悲惨でした。みんな恐怖にまみれて死んでるのはもう見たらすぐわかりました。避難所の人たちはみんな恐れと不安でいっぱいなんですね。当たり前です。当たり前です。でも、面白かった大子さんはですね、内側からね、なんか力がみなぎってくるんですって。この人たちは励ましたい。励まさなきゃいけないっての、ねばならないじゃなくて、励ましたい、励まそうって、内側から力が溢れてくるんですね。それでいろんなところに交渉していってね、ギフトとかゴスペルシティとかいろんなグループがですね、名取市のその避難所でコンサートしたわけですよ。ね、でさっき言った輝く光の中で歌うとみんな泣いて、感動してなんか敷いてくださいって言うそうですね。で、なぜそんな力が湧いてくるのかって、キリストイエスを信じてるからです。それがキリストの平和なんです。全部を失っても、何にもなくても、最悪の場所でも、パウロは獄中にいて、自分の使命である使徒職の仕事もできない状況の中で、それでも彼は喜んでいれたのは、キリストイエスがうちにいる平安があったからなんですね。でこれが、パウロがピリピの人に、この平安を持ちなさいよって言ったのであります。なんですね。今日はもう時間がかけてますから、もうこれ以上話しませんが、イエス様を知ってる。十字架を信じると何が与えられるかって。病気が治ることがあります。神は病気を癒されます。心の中にある病も癒されます。経済も祝福されます。学業も祝福されます。でも、だからいいのじゃないのです。それがあってもなくても、できますよ、神様。誤解しないでください。病気が治ったから平安で、病気になったらまた不安とかじゃないんです。病気の真っ只中で平安でいられることなんですね。もちろん神は癒すことができになります。当たり前です。でも、癒されようと癒されまいと、与えられる平安。これが聖書が言ってる本物の平安なのであります。でパウロはそれがありますようにって言った。でですね、今回、長野牧師の方が来られました。東北のどこだっけ、あれは、岩手県だっけ、岩手県の方なんですけど、盛岡聖戦教会の牧師、70歳ぐらい。去年12月に癌だと分かったそうです。奥さんも。で、二人とも癌だと分かったんですけど、それから面白いこと言ってましたね。もう癌だと分かって、もちろん癒しを信じてはいる。だけど、今、信じてはいるけど、ゆっくり進行してるわけですね。でも、全然死が怖くない。だから本当に明るく楽しい説教してましたね。私ずっとこの何年間か聞いてますけど、今までになく説教が力強かった。今までになく説教が生き生きしてた。私思ったんですね。ガンだと宣告されて死を前にしてる時に、あんなに明るく力強く、それをみんなにはっきり言いながら説教できるのはなぜかって。これが平安です。これがキリストへの平安という意味なんです。で、神様はそれを与えてくださるのです。でもちろんそれは、神様がまだ行きなさいという場合は癒しをもたらすでしょう、ね。天に返される場合もありますからね。これ最高の祝福ですから。でも、ね、境内を祝福される場合もあるでしょう。困難が続く場合もあるでしょう。でもどっちであったとしても、この平安は 奪われないんですね。で、それを神は私たちに与えてくださっている。で、それがあなた方にありますよ。で、パウロはどの手紙にも、パウロは13手紙書いてるんですが、すべての手紙で最初の挨拶にこれ言ってる。あなた方に平安と、恵みと平安がありますように。まあ、憐れみがありますようにところもあるんですけども、この憐れ、恵みと平安があります。必ず書いてるんです。これは、挨拶として、なんていうかね、もう、ついでに言ってるとかね、もう決まり文句で言ってるとこじゃないのです。意味を持ってパウロは、この手紙に書いたのです。今日も最後に説教の最後に言いたいと思います。お一人お一人の上に、キリストイエスにある、平安と祝福がありますように。恵みがありますように。本当にありますように。で、この恵みは私たちを、最悪の中でも祝福して神の人は勝利へと導きます。平安がありますように。平安があるならばどんな困難な状況になっても私たちは喜んで生きていきます。でそれをね、ぜひ皆さんですね、持っていてほしいというふうに思います。これがね、クリスチャンが人々に分けることのできる最高の武器でありますね。ぜひそれをね、覚えておいてほしいと思います。これからずっとね、このピリピの手紙を見ながら学んでいきたい。今日は時間がなかったんで、あんまり電話が話せませんでしたけれども、来週から一緒に学んでいきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様。少し時間が今日は長引きましたけれども、ここまで導いてくださってありがとうございます。どうぞお一人お一人がいろんな生活の現場があると思います。職場もあれば学校もあり、大学もあり、それぞれ人は違いますけれども、家庭があり。どこにいたとしても、世の中はそんなにいいことばかりじゃありません。嬉しいこともありますが、辛いことやきついことや理解できないこともありますが、どんな中にあっても、このイエス様にある平安と喜びを持って、そしてイエス様にある祝福と恵みをいただいて、歩んでいくことができるように。神様どうぞ導いてくださることをお願いいたします。短く祈ります。罪があると祈りは手に届きませんので、今悔い改めの時を短く持ちたいと思います。あなたの願いを主は聞いてくださいます。今具体的にあなたの心の願いを神様前に出して祈ってください。主はその願いを聞いてくださいます。病気のこと、健康のこと、経済のこと、人間関係のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでも、自分じゃなくて家族友人のことでも結構です。主の前に祈りましょう。天のお父様一人一人に、あなたがこの祈りに応えて、体と心と霊を癒して回復してください。イエス・キリストの皆によって命ずる。やっせれよ！イエス・キリストの皆によって命ずる。恐れをその人の力。せっ！イエス・キリストの皆によって、イエス・キリストの皆によって、人々の体と心と霊に働き、問題の霊で解決と勝利を与えてください。お願いいたします。将来に関して、神様の恵みというか、将来に関してあるもう道が開かれてきていて、喜んで安心している方がいらっしゃいます。でそれは、あなたの今までの努力に対する神様の報いですが、ところがですね、それに関して、いろんな妨害がこれから入ってきます。でその時あなたは驚いてはいけません。その妨害の中でむしろ感謝をし、そして私に求めなさい。あなたが私に求め始めるところから、あなたはちょっと自分がこれが一番いいんだと思ってたんですけど、神様はもっと良い道を用意されています。その道に気づき始めるでしょう。私の計画はあなたの計画よりも高いと知られます。あと膝が痛んでいる方はイエス様によって召され膝を癒すよ。耳鳴りがしている人、耳鳴りを取ってください。夜最近不眠の方はイエス様とキリストによって召され不眠を癒すよ。境内があと少し足りない、それで困っている方ですね、その境内に関して祈りなさい。私はあなたが思ってもいなかった方法でその必要を満たしましょう。境内の祝福を豊かに与え導いてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様お一人一人の願いと求めに応え、あなたは豊かな身と思って祝福してください。感謝します。イエス様お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。 どうぞお座りください。じゃあ最後にお知らせをお願いします。